マサキアキラの地球にいいこと、今週も始まりましたマサキアキラの地球にいいこと、毎回環境問題に関する気候変動に関する、ね、話題をお届けしていますが、まあ、今年はやっぱり振り返るとやっぱり台風がちょっと ね、まあ、関西ではなかったですけどね、関東方面に行ったりしてましたけども、今日はですね、台風のね、台風とその今の気候変動問題関係あるのかないのかというお話をちょっとね、
ぜひ
してみたいなとは思うんですけれどもね、
なんかもう一言じゃないですよね、
いろんな方の、ね、話を伺うと、今の気候変動と最近のそういう台風がめちゃくちゃ強いやつがやってくる、これ異常気象とはあんまり関係ないんじゃないかというふうにおっしゃる方も、最近ちょっとですね、そういう方とお会いしてね、いろいろ話を伺ったりしていて、
そうですか
って思うところもあるので、そのあたりまでね、今日お話できたらと思いますけどね。
はい、聞きたいです、お聞きしたい、
ぜひお付き合いください、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
はい、ということで今日はですね、まず本題に入る前にちょっとね、気になるお便り、これは絶対皆さんにもご紹介したいですし、私なりの意見もね、ちょっとお話したいなと思います、
は
い、
ね、は
い、
本当たくさんお便りもいただいてます、皆さんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、その中でね、確かにちょっとこれ気になりましたよね、はい、ちょっと端折ってなんですけれども、内容を読ませていただきます。ラジオネームね、ずる休みはやめましょうさんからいただいてますね。
ずる休みはやめましょうさん、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、グレタという女子高校生の話がありますが、まあ、以前もね、この番組でも取り上げました、グレタさんのことですね、高校生は勉強しなさいと言いたい、スウェーデンからヨットに乗って国連まで行った、そうですが、港から国連まで歩いて行ったのでしょうかとかね、ちょっとこういろんな疑問が あるみたい でそういう質問とか、本当にそうしたのっていうような言葉が並んでるんですね、で、まあ、言ってみたら活動家と綺麗事ばっかり言ってるような活動家と言えるようなものなんでしょうかというようなメッセージをいただいてるんですけれども、まあ、でも本当に、ね、こういうご意見私大事だと思うので、ありがとうございます、
ありがとうございます、はい、グレタさんは16歳、スウェーデンのね、はい、方なんですけどもね、国連でスピーチされてと。で、実はそのグレタさんはそのスウェーデンからヨットに乗って、で大西洋を横断してね、はい、行かれたんですね。で、女子高校生なので勉強しなさいと、休みじゃないでしょう学校
ね、まあ、親としてとかね、まあ、社会人としてそういうね、気持ちっていうのはすごく私も理解、親なのでわかるんですけれどね。
で、確かにそうです、はい、自分の娘息子、まあ、子供がね、そういう行動を取りたいと、生かしてくれ、さあどうしますか皆さん、ラジオを聞くの皆さん、ということですよね、
こういうご意見の方も多いかなと思ったりしますけどね、
で、その判断をするにはやっぱりね、いろんな情報を持たないと正しい判断は僕はできないと思うんですね、で、いただいたこのおはがきいただいた方がね、情報少ないでしょっていう話ではなくて、そういうことを僕は言いたいんではなくて、やっぱりしっかりとした今の流れ、気候がどのようになってるか、おかしくなってるのか、別に普通なのかとか、温暖化が進んでるのか、それから進んでるとしたら何が問題なのか、このグレタさんはね、国連の会場にね、ニューヨークに行かれたんですけども、ニューヨークで何が起きてるのか、どういう会議が行われてるのか、で、そういうことを全部総合的に考えて、まあ僕だったら分かったと、先生に言ってあげるから行ってきなさいと僕は言います、で、当然学校はお休みになりますので、そこら辺のケアは親としてはちゃんとさせていただいて、学校説得して行かせてくれと、うちの娘をと、
まさきさんならね、
いうふうに、僕だったら言います、
これはいろんな意見があってしかりべき、ね、本当大事なことだと思うので、うん、で、まあ、何をしにどういう思いで行ったかっていうところもやっぱり私たちすごく理解する必要がありますよね、
うん、で、16歳のグレタさんという少女が自分の意思で自分でいろいろ調べたりいろんな情報を得て自分の意思として行くという結論を出してと。でそれに対してやっぱり大人である親はサポートに回るべきだと思います、
うん、
それをその何だろうな意思を潰してしまって学校に行って日々 の勉強をしっかりやりなさい、まあ、これも考え方はないことはないんですけども、
はい、
僕だったらその意思は尊重してあげたい。それとですね、もう一言、グレタさんは国連でスピーチされました。皆さんもニュースでね接した方多いと思いますが、
はい、言われた方がね、多いと思います。
まず最初にグレタさんは何て言ったかというと、うん、私はここにいるべきじゃありませんって言ったんですね、
うん、
要するに私はそのスウェーデンで学校行かなきゃいけない時間ここにいるんです、うん、だから私はいるべきじゃありませんから始まってるんですね、
はい。
このスピーチをねぜひ動画などでね今あちこちで見ることができるので、
うん、いや本当にね
見ていただきたいと思いますが、
うん、
グレタさんしっかり分かっていてきてる、だけども言いたい、大人たちに国連に集まった各国の首脳に対して言いたいと。でそういう場を、事務総長のグテーレスさんですかね与えてくれたと、
はい、
それは行かない手はないですよね、
うん。
まあ最終的にどうなったかというと彼女の、スピーチが全世界にニュースで僕たちが知ることになって、それぞれ思うとこがあり、でその一つのご意見としてこういただいたね学校へ戻れというご意見があったり、これ一つその何でしょうね、議論の一つの要点みたいのが僕らは得たわけですよ、
はい。
でそれはめちゃくちゃ僕らにとってはプラスだと思います、
うん、そうですね、
いいと思うんですけどね、
うん、
日本でもね、
はい、
いろんな若者たちの行動っていうのは最近目に見えていろんなところで、
はい、
実は来週ねゲストの方お越しいただくんですが、その方もそのお一人なんですけれども、
はい、
いろんな動きをして皆さんフライデーズフォーフューチャーというね、行動、これグレタさんが始めたものなんですけども、
そうですね、
毎週金曜日に学校を休んで行動を起こしましょうというみんなに学校休めというグレタさんの、
ね、
あれなんですが、
ちょっとこう、ね、それだけ聞くと何言ってんのって大人が言いそうなことですが、う
ん、でもそれにはすごく、はい、なぜそんなことをしてるかっていうちゃんとバックグラウンドを、大人たちはねいろんなネットとかでもね、うん、正しい情報を得ることできますし、調べるとなるほどなと、うん、それぐらい問題意識を持っていて今の地球っていうのはこうなってるんだなっていうのを僕たちは分かるわけですよね、だからすごく大事ですし、うん、僕も聞いた話ですと日本の学校も応援するというね方向になってるという学校もありますし、
そうですね、
うん、休んで行きなさいと、はい、出席扱いにしますみたいなね、うんうん、でそれが当然子どもたちを大人がサポートするということに僕はなると思うので、うん、
はい、
僕はこの方向がいいのかなと思うんですが、うん、ちょっとベラベラ喋りましたが、
沖野
さん何かご意見ありますか？
いや本当にね、うん、まずこのずる休みやめましょうってね、本当にずる休みは私はやめた方がいいと思いますけれども、
ずる休みは当然
ね、ラジオネームのね、はい、この方にいろんな意味でそのグレタさんという方が起こした行動や活動を今進んでる気候変動に対する、ね、ものってあるとか環境問題に対する動きをもしよかったらそういう本当に情報溢れてますから、よくよくどうしてこの彼女がこういう行動に出たとか、うん、最初はどうだったのか、本当にたった一人で始めたのか、ね、結構私の周りでもマスコミに持ち上げられた子とかね、いろんな意見をこう断片的に、うん、まあ、本当に一瞬だけ知るとなんかいろんな意見が出てくるのは私は仕方ないと思うんですが、うん、まあ、一人 の少女です。その人をこう何か批判する前に何か知るっていうことが大人の作業であり、大人が胸に手を当てて何か始めないといけないことの方が私は比率として大きいかなと思うので、
うん、
そういうところに視点を向けて何か情報を得てほしいなっていうことだけ、決してこういうメッセージいただいたことは本当に多くの方の代表をしてくださったことだから、こういう方といろんな話を、ね、して知り合えたらいいなと思いますけれどもね、うん、
ラジオネームずる休みはやめましょうさん、
うん、はい、
もしね、
うん、
反論があれば
意見交換をね、
はい、あのぜひ意見交換したいと思いますので、ねはい、またよろしければお便りいただきたいと思います。さてここで気分転換一曲をお届けしましょう。
はい、曲はボブマーリーでワンラブ。
Sinners who has hurt all mankind, just a savior's own belief.
One love.
What about a one heart?
One heart.
What about a
let's get together and feel alright?
As it was in the beginning,
one love.
So shall it be in the end.
One heart.
Alright.
曲の方はボブマーリーでワンラブお届けしました。
はい、今日はね曲の前にお便りについてね、いろいろお話しさせていただきましたけれども、本題に入りますが、はい、台風。
台風に関してもねメッセージもいただいてました。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、はい。大型の台風が今までより大きいのが来るらしいですねから始まるメッセージいただいてました。恐ろしい台風、天災ですか、予報難しいでしょうってね。私来年60歳となるんですが、一体年々体力落ちる一方ですからって言ってね、リスナーネームまゆさんからいただいていました、うん、そして初めてお便りします、最近のお天気どうなってるのでしょうか。突然の豪雨に季節外れの猛暑、進路が変な台風、異常気象でしょうか、これからどうなっていくか心配です、というラジオネーム河内なでしこさんからもいただいてました。
ありがとうございます。さてその台風、はい、台風と言ってるのは関東地方を襲った台風19号なんですが、はい、発生したのが10月の6日。
そうですね、先々週になりますね、うん、はい、
でじわじわとこう、ね、北上してきて、はい、上陸したのが12日の夜の7時前、
はい、
関東地方、静岡県の伊豆半島に上陸した台風になります。かなりの勢力のまま上陸したと、まあ、それによってあちこちでこう雨の量が多くなり、また中心付近はやっぱり風がかなり強く吹きましてね、
はい、
でこの時の風なんですが、あまりね実はその大雨のね被害が大きかったのであまりニュースにはなっていないんですけども、風も結構強かったんですよ。
で
実は昨年の台風21号、
はい、
大阪に大きな被害を与えて関西国際空港が高潮によって水に浸かったというね、あの時の台風なんですが、
はい、
その時に大阪で観測された最大瞬間風速とほぼ同じぐらいの強さ、
かなり強かったですよね、
うん、横浜などでは最大瞬間風速で 43.8メートルを記録したと、
はい、
風もそこそこね、強く吹いた台風で、なんといっても今回はその台風がやってくる前に大きな雨雲がね遠いとこからかかって、早めにもかかってしまって、総雨量、雨の量がかなり多くなったと。神奈川県の箱根、富士山のまあ麓にあたる芦ノ湖という、ね、小さい湖があって、風光明媚な関西では有馬温泉みたいな感じ、
温泉街ですね、
温泉があるんですよね、関東の奥座敷みたいな場所、綺麗な観光地なんですが、そこの箱根町での観測、地がですね、総雨量がなんと 101.5ミリ、
101.5ミリ、
うん、今回の一連の雨でそれぐらい降ったというね。
そうですか。
ちなみになんですが、大阪の1年間で降る雨の量が1300ミリ、平年ですと。
そうですか。
だからそれぐらいの雨が、まあ、大阪とね箱根なかなか比較できないですけれども、それぐらいが本当に一つの台風で、まあ、観測された雨の量ということになります。で、まあ、これによってあちこちの大きな川がね、の堤防が決壊したりしました、はい、でまだまだ被害が大きく引いてしまっている状況のところもあるかと思いますが、 そうですね、はい、そもそもね台風って何でしょう。 なんで黙るんですか。台風って何でしょう。
まあ、雨風がこう襲ってくる、強くなる。
それをもたらすもの。
はい、もたらすもの。
大正解ですよね。別に間違ってないです。
それしか言えない。
構造的にはですね、台風って低気圧なんですよ。低気圧の強いもの。
はい。
うん、で、ただし低気圧でも大きく分けると2種類あって、日本付近でできる低気圧と、はい、かなりこう赤道のなど南の方でできる低気圧があります、はい、日本付近でできる低気圧は温帯低気圧と言います。温帯低気圧ね。
温帯低気圧、
温度の温に帯という
帯、
うん、はい、それに対して、南の方でできる、低気圧は熱帯低気圧という名前があります。
熱帯低気圧
で、はい、台風はその熱帯低気圧の強いやつと考えてください、
うん、なるほど、
うん、それが地球の自転であるとか偏西風などの流れによって日本付近にやってくると、でいろんな被害をもたらすということなんですね、
はい、
でどれぐらい強いかというと、熱帯低気圧の中でも中心付近の風速、まあ、最大風速がだいたい17メートルの風速を超えると熱帯低気圧から台風へと格上げになります。
なるほど。
でここで、まあ、台風何号っていう名前がつくわけなんですね、
はい、
で最近の傾向、これが非常に実は問題で、はい、今回の大きなテーマなんですね、今日の番組のね、このコーナーの、はい、実は台風がですね、ここ数年、まあ、昨年の台風21号のね、大阪を襲った台風のように勢力が強いまま日本付近にやってくる台風が増えてきている。皆さんイメージされてるのは南海上で発生してどんどんどんどん発達して、はい、で日本付近にやってくる頃には弱まって、あ、肩透かしじゃないというイメージをね、うん、多くの方が多分持ってらっしゃるんですね、はい、台風情報に接する時って、
ね、朝まさきさんがね、そのように優しくいつもご案内いただくのが常でしたよね。割とそういうことが聞き慣れてました、
う
ん、
はい、それがもう衰えないまま上陸したり、うん、
はい、
でこれなんでそうなってるかというと、まあ、いろんな原因が考えられるんですけども、一番大きな原因は海水の温度なんですね。日本付近の海水の温度、
海水の温度なんですか、
う
ん、
でさっき低気圧2つありますって言いました、はい、温帯低気圧と熱帯低気圧、そのうちの熱帯低気圧は暖かい海水がエネルギーの元なんですね。
なるほど。
だから南でできるんですね、
うん、
で日本付近の海水の温度が大きい、高いということは暖かい海水なので、エネルギーを日本付近でも吸収できるわけです。補給できるわけです。
なるほど。
だから衰えないんですね。
普通でしたらそんな海面が高くないのに高くなってきてるということ。
そうなんです。例えばこの前の19号、関東地方を襲ったあの19号の、はい、あの上陸した時も日本付近の海水温って平年よりも 1,2 度全体的に高かったんですね。
そうなんですね、
うん、なので台風は衰えることなく日本列島に上陸したと。さあ、はい、その暖かい海水になっている原因は何でしょうか。
そこですよね。
何だと思います。
いや、それは地球温暖化の影響ではないんですか、
う
ん、
そうですよね。
私は単純にそう思いましたが、
大体ね、原因って一つではなかなか絞れないものがあって、うん、はい、例えば海流の流れであるとか、その年の単純にその年のだけの特徴であったりとかね、
う
ん、じゃあ長期的にどうかっていうのを調べるとそれが原因どんどん絞れてきて、ちょっと調べてみたんですね、
はい、
地球全体の海水温って、ここ100年で0.54 度上昇しています。
0.54 度といってもなんか大きい気がしますが、
まず言えることはやっぱりここ100年で上がってるんですよ、海水の、はい、全世界的に上がってる、大西洋も太平洋もインド洋も含めて平均すると上がると、それが 0.54 度、
はい、
でどんどんどんどん温度が上がってるのは、これ空気も一緒でしょ、まあ、地球温暖化ですよ ね、
ですよね、
だからこれはもう明らかにリンクしていて、地球温暖化によって空気の温度も上がってると同時に海水の温度も上がってるです。だから原因の大きな一つはやっぱり地球温暖化、いわゆる気候変動の結果なんですね。で、地球温暖化というのは今ね、抑えようという各国の取り組みね、いろんな活動行動もされてますけれども、やっぱりある程度は気温の上昇は避けられない、
うん、
となると、
はい、
強い台風、例えばこの前の19号、昨年の大阪を襲った21号のような強い台風、台風が強いまま日本付近にやってくる可能性は残念ながらもうしばらくはもう高まるということが、まあ 残念な予測ですけれども結論としては出てくるわけですね。
いや季節的にもまだまだというかね、台風って、うん、結構頻繁に、まあ、でも近寄ってきてもそんな風にね、今までだったら普通の雨風になるっていう安心感があったんですが、うん、じゃあこれからは心配ばっかりですね、正木さん。
そうですそうです、その傾向は強まるっていうことはまあ言えますよね。
そうですか、
うん、あとは強いまま台風がやってくるということは今まで強い台風の経験がない地域、
はい、
大体、近畿地方といったら奈良県南部とか三重県の尾鷲とかね、はい、吉野とかあの辺りってもともと雨が多くて、和歌山県の白浜とかあの辺りって、まあ、しょっちゅう台風が上陸したりというイメージがありますけども、ああいうコースではなくて普段なかなか台風が今までね、普段というか今まで台風の影響なかったところで強いのがやってくる可能性があったりとか
ね、
うん、そういう傾向がこれからは、まあ、あるのかなとは思います。今年は台風の、ね、数自体はそれほど実は多くないんですね、はい、なのでもしかしたら台風がこれから、平年並みぐらいまで発生してくるとしたらもうちょっと台風やってくる可能性はまだまだ残ってるのでね、
どうすればいいんでしょうっていうところに、
言えることは、
はい、
まあ、今回19号起きて大きな被害が出てしまったので、はい、この時こうしてたらよかったとかね、
はい、
これが問題点で浮かび上がったっていうのを全部やっぱり吸収して、今度来た時はそれが起きないような工夫をすると、で関東地方で今回起きたけどもこれ関西で起きた時はどうしようかっていうのを今からちゃんとこう想定して対策を取っていく、だから過去のその災害の教訓を次に生かしていくっていう、まあ、簡単に言ったらそういうことですよね。
それも早急にというか、うん、もうすぐにでも取り組まないと、うん、またすぐ台風が来る可能性もあるわけですよね。
そうですね、まあ、結論としては温暖化が進む限り台風が強いままやっていく可能性高まるということです、
う
ん、なんかねこの番組今回は暗く終わってしまいました
なんかこう、まあ、でも対策を練るということですね、
う
ん、
そうそう、対策をしっかりするべきという意味でね、今回お届けしました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
今月も先月に引き続いて
折りたたみ式のボトル、
そうなんです、
これまたプレゼント用意しておりますのでね、
はいはい、もう3色色もありますが、これは、まあ、抽選でね、はい、お楽しみにということで、正木さんに選んでいただいて送っていただきます、
は
い、
どうしましょう、お寄せください。
おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西正木明の地球にいいことまで送ってください。またファックスでは 078-361-0005、078-361-0005、またメールでも受け付けていますよ。まさき @jocr.jp、 masaki@jocr.jp まで送ってください。よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、はい、ということでまさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れしたいと思います。ご案内はまさきあきらと
小木野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。